落語の芝浜って聞いたことありますか？先日ですね、改めて映像で見てみたんですよ。見終わった後涙が止まらなかった。なんでこんなに泣けるんだろうって自分でも不思議で、だからちょっとその感動の構造を言語化してみようと思いました。それで先に結論を言いますと、芝浜って究極のラブストーリーです。もちろん私の主観ですよ。主観的に思うのは、ああこれは究極のラブストーリーなんだと。しかも愛という言葉は一回も出てこない。愛なんて言葉は一回も出てないのに、その話の全てが愛でできている。それは夫婦愛だけじゃなくて、町の大家さんとの愛だったり、その他の人間関係、いろんな人との愛だったり、そういったものは全部言葉にはされていないけれども、あの話の隅々に滲み出ている。これもしかしたら今の時代に必要なものがギュッとギュギュッと濃縮されてるんじゃないかしらと思った次第です。一口に芝浜と申しましても、いろんな話し家さんが演じておられます。個人的なおすすめはやっぱり立川談志さんの芝浜。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。じゃあ私めはどこに感動したのか、それを順にお話ししてまいります。ただおそらくまだ芝浜って何、聞いたことないよという方もいらっしゃるかもしれません。そこで簡単に設定に触れますと、この話の主人公は勝五郎という魚屋さんなんですね。この人がある朝、芝というところの浜辺で川の財布を拾うんです。なんと中には42両。42両って言われてもなかなかピンとこないですよね。これ今のお金にすると大体500万円ぐらいと言われておりまして、一説によると当時の庶民の年間の生活費が大体3両から5両ってことは、42両っていうのは10年分の生活費に当たるみたいなんですよ。っていうことは10年間全く働かなくてもいいというぐらいのお金が急に舞い込んできてしまったと。これ自分事として一回考えてみてください。どうします？ある朝突然、向こう10年間働かなくてもいいというぐらいのお金が手に入ってしまった。物語はここから始まるんです。実はこの勝五郎、ある特徴がございます。勝五郎って仕事の腕はいいんですよ。魚屋としての目利きがありますし、仕事をすれば客がつく。でもここが問題なんですが、酒に溺れて働かないんですね。朝起きないんです。女房すなわち奥さんに、ねえそろそろ起きて、そろそろ仕事に行ってよと起こされてもなかなか起きないんです。なんで？酒ばっか飲んでるから。そもそもなんで勝五郎は仕事をしなくなっちゃったんでしょうか？実はこの芝浜の演目の中ではその理由は明かされていないんですね。ここが私は好きなところで、理由を描かないからこそなんだか聞いている自分を重ねてしまうんですね。そもそも人生にはなんだか理由はわからないけれども、やればできるんだけれども、なかなかやりたくない、やれないという時期ってあるじゃないですか。きっとそういう時期を過ごしたことがある人なら、勝五郎の話は他人事にはならない。それでここが大事なんですけれども、やればできるのにやらない人間っていうのは、心のどこかで自分に対して苛立ちを抱えている。自分の力を知ってるからこそ苛立つ。この勝五郎もそうなんですよね。なんだかずっと機嫌が悪い。その苛立ちから逃げるように酒を飲む。悪循環です。でも裏を返すと、彼は自分の力を知っているからこそやると決めたらやる男でもあった。この物語の後半ではそれが証明されていきます。さて、42両拾った勝五郎、彼は有頂天になって仲間を呼んではどんちゃん騒ぎ、酔いつぶれて眠ってしまうんです。そして翌朝目が覚めると、なんとお金がない。女房に聞いたところ、そんなもんありませんよ、夢でも見たんでしょと返されてしまう。夢と言いますのも、実はこの女房、勝五郎が寝ている間にあの42両を持って大家さんのところに相談に行っていました。大家さんに言われました。拾った金を黙って使っては重い罪になる。そうですよね、江戸時代10両盗めば死罪と言われていたようです。つまり死刑です。42両なんてまさに命に関わる大金です。大家さんはお金を役所に届けて、勝五郎の女房にこう言いました。もういいから夢にしちまえ。彼女はその通りにしました。でもそれだけじゃない。もしここで42両の存在を認めてしまったら、勝五郎はきっとますます働かなくなることでしょう。何せ10年分の 金があるんだったら当然ですよね。お酒はどんどん飲む、もっとひどくなるでしょう。この男はもうきっと戻れなくなってしまう。だから彼女は嘘をついたんです。金なんてどこにもないよ、夢でも見たのかい、見てごらんよ、こんなボロを着てるんだ、これが何よりも証拠だろう。いやー、この場面がですねすごいんですよ。この女房は勝五郎に対してもちろん芝居を打ってるんですよ。嘘をついてるんです。だけど平静じゃいられない。声のイントネーションがおかしくなってしまって、表情もあわあわしてしまって、アクセントが乱れる、もはやパニックに近い状態で、それでも必死に嘘を通そうとする。後から振り返ると、あの乱れた声こそが彼女の覚悟だったとわかるんです。夫と妻、お互いの人生をかけた嘘を震えながら彼女は突き通したんです。42両日本円にして500万円という大金、夫婦の人生を変えられるほどのこの大金をなかったことにして、いつバレるかわからない嘘をついて、この先何年も一緒に暮らしていくことを彼女は選んだ。その重荷をたった一人で背負うということを決めた。なぜ彼女はそうしたんでしょうか。簡単です。夫の力を信じたんです。お金がなくなればこの人はきっと自分の腕で立ち直ってくれる、その才能を私は知っている、だから今は嘘をつこう、こんな判断をしたんじゃないでしょうか。ならばそれは愛情であると同時に人生をかけた勝負だったと言えるでしょう。それでここからが芝浜の構造で一番すごいところなんですけれども、奥さんの嘘を信じた勝五郎はまさに心をすっかり入れ替えて働き始めるんです。あれだけ好きだったお酒を断って毎朝仕入れに行くんです。そして興味深いことに、話は一気に3年後に飛んでしまうんです。次の場面が語られる時、勝五郎の暮らしはまさに一変しています。お店を構えて、若い衆を使って、仕事の指示を出して、愛情を込めて褒めたり叱ったりしている、あの叫びたりで朝も起きられなかった男が、なんと人を束ねる側に回っているんです。立川談志の芝浜って、若い頃から晩年にかけてちょっとずつちょっとずつ内容が変わっていってるんです。どの年代の芝浜を聞いても話の細部は微妙に違います。もちろん落語ってそういうもんですよね。でも3年後の勝五郎の人間性の変化というものは、どの年代の男子でも必ず見事に描かれてるんです。そしてどれもが美しい。なんで美しいかっていうと、話の中ではこの3年間で何が起こったのかっていうのはあんまり語られないんですよね。毎朝暗いうちに起きてすぐに家を出る、そして仕入れに行って、魚をさばいてお客に売って、で夜は疲れてぐっすり眠る、その繰り返しを描かずにあえて飛ばすことによって、聞く側の想像に委ねるんです。だからこそ3年後の勝五郎の佇まいが胸に迫ってきます。あのどうしようもなかった男がこんなに変わったのかと、それが言葉じゃなくて空気で伝わってくるんです。そして大晦日の夜、私は本当にここが好きなんですけれども、勝五郎がふと家の中の畳が新しくなっていることに気づくんです。聞くと奥さんがある日勝手に張り替えてくれていたと。勝五郎はそれが嬉しくて、ああなんて気分がいいんだと笑うんです。そこからしきりに女房への感謝がどんどん言葉として出てくる。女房は福茶、これは縁起物のお茶のことですけれども、福茶を出してどうぞ飲んでと差し出す。それを飲みながら、ああこういうもんかね、へへと笑う。彼は酒を飲んでいた頃の記憶を思い出し、昔は酒なんか飲んでたけど今はお茶の方がいいね、お茶って言ったら食後のほうじ茶の軽さなんてたまんないよと言うんです。こうして酒を断った日々のことを振り返った時、ある落語に出てくる酒飲みの話をするんです。ある男は酒屋の前を通るとあんまりにも酒の匂いがいいから鼻をつまむ、そして今度は目に来るから目をつむる、そしてなんとドブに落ちてしまう、そんなやつがいたっけねなんていう話を女房に振る。そして二人は笑うんです。あははおかしいねと思い返すと、酒を断った最初の1日2日いや10日20日は辛かったな、それが今は気分がいいな、やっぱり言うだろ、畳が新しいのと女房が女房が古いのと、なんて言い換えて笑いを取る。そして女房は笑う、何言ってんのよあんた、なんて二人は笑うんです。これ冗談に見えてきっと本音ですよね。そうこうしてる間に耳を澄ますと、なんと除夜の鐘が鳴るんです。ボーンボーンと、その音を聞いた勝五郎はポツリとつぶやきます。108つ。それを聞いた女房も同じことを言うんです。108つ。このシーンが私は好きでしてね、本当にそれだけなんですよ。108つと勝五郎がつぶやく、すると女房も108つと繰り返す。このシーンは本当好きです。それだけなんですよ。それだけなのに二人の間に流れている空気が、お互いの信頼関係の深さ、絆というものを 感じてしまうんですよね、そこで。そして勝五郎が何か物音がしたなと思ってふと外に目をやるんです。なんだ雪でも降ったのかと。すると女房は違う違う、笹のお飾りの音よ、私もさっき間違えちゃったのって返すんですね。ここも好きです。同じ音を聞いて同じ勘違いをした、ただそれだけのことなのに、この二人の暮らしが愛に溢れているということがなぜか感じられてしまう。でもここから物語は大きくクライマックスに向かっていきます。そうなんです、あの42両のことを奥さんが話そうか話そうかとタイミングを伺ってるんです。その様子を察した勝五郎は、なんだなんか言いたいことあんのかと話題を振る。いやちょっと口ごもってる間に、なんだへそくりだろ、いいんだよそんなことは、どのカカオもやってんだからそのぐらいやってもらわねえと困るよ、なんて先回りをして肯定してくれるんですよね。その優しさが女房からすると痛い、苦しい、これから大変なことを言わなきゃいけないのに、どんどん胸が詰まっていくわけですよ。そうこうしてやっと覚悟を決めた女房はいよいよ打ち明けるんです。勝さん聞いて、あの42両は夢じゃなかったの、大家さんには届けてもらったんだけれども落とし主が現れなくて結局すぐに戻ってきた、それを大家さんが持ってきてくれたの、でもあんたに知らせちゃいけないんじゃないかって思ったの、せっかくあんたが立ち直ってくれたのにまた元のあんたに戻っちゃうんじゃないかって、それが怖くてずっと言い出せなかったんだと。奥さんはどんどんどんどん顔がしかめて涙が流れて声が上ずって、本当に本当に申し訳なさそうに言うんです。考えてもみてください、3年間朝から晩まで働き続けた夫、酒浸りで喧嘩っ早くて問題ばかり起こしていた夫がやっと立ち直った、でもその間私はずっと嘘をついていたの、女房に嘘をつかれるなんて嫌だよね、嫌だよね、それは怒って当然よと彼女は言うんですね。そして彼女は続けました、このお金は全部あんたのもの、私はいらない、全部好きにしておくれ、何使ったっていい、どう使ったっていい、何でもいい、でもねお前さん、ぶってもいい蹴ってもいいから、どうか別れないでね、どうか別れないで、私お前さんが好きなんだよ。そう言われた勝五郎は驚きのあまり言葉を失います。3年前に起こった出来事はなんと夢じゃなかった、女房はずっとそれを隠していた、その衝撃にしばらく動けないが、その真意やいかに、だんだん我に返る勝五郎は決して彼女を責めませんでした、それどころかむしろお前がいるから今の俺がいるんだよ、お前のおかげなんだよと感謝が先に出てくる、そして合わせて大家さんも偉いよな、明日会いに行こう、こういうふうに言うんですね。42両大金です、猫ババせずに届けてくれて、戻ってきたお金もちゃんと渡してくれて、それで二人で会いに行こうって。人によっては怒る人もいるでしょう、でも勝五郎は怒らなかった、周りへの感謝に気持ちが向きました。このシーンは3年前の勝五郎にはなかった人間としての厚みが表現されてるんじゃないかなと思うんです。そして話はオチに向かいます。なんと女房は話が終わったら機嫌を直してもらいたくてお酒を用意していた。ねえお前さん、実はお酒を用意してるの、飲まない？勝五郎は断ります。いやいや俺は飲みたくないよ、もういいよいいよいらないよ、だって3年間も飲んでないんだ、飲んだら酔っ払っちまうよ、ベロベロになっちゃうよ。すると奥さんはこう言います。なっちゃえよ、ベロベロになっちゃえ。何本当か。いや勝五郎は悩みながらも2回3回断りながらも、俺が飲みたいって言ったわけじゃねえぞ、お前が飲めって言ったから飲むんだぞという確認をしながらその一杯を手に取ります。ありがとうありがとうと。この描写がね本当になんだか素晴らしいんですよね。勝五郎は久しぶりのお酒を目の前にして、なんと酒に向かって語りかけるんです。
ほう、
久しぶり、ご無沙汰であった、元気だったか、達者でおったか、こんな風にまるで旧友と再会したかのように話しかけるんですね。このお酒との間合いがね、どれほどお酒と彼が親密だったのか、それを物語っていますよね。まあそれもそのはずですよね、3年間も大好きだったものを断ち切って今やっと再会したということですからね。そしていよいよその一杯を口元まで持って、今飲み込む飲み込むという時に勝五郎はこう言うんです。いや予想。すると奥さんが驚いて、どうしたの？と聞きます。勝五郎はこう言いました。また夢になるといけねえ。この一言で芝浜は終わります。これがこの話のオチです。じゃあなんでこれがオチとして成立するのか。また夢になるといけねえ、これは一体どういう意味なのか。表面的にはシャレですよね。あの時酒を飲んで、そして眠って で起きたら42両は夢になっていた。だから今また飲んだら夢になって消えてしまうんじゃないか、この幸せな暮らしも夢になってなくなっちゃうんじゃないか、こんな風なシャレだったんだと思います。でもですね、この一言にはもっと深い意味が重なってるんじゃないかなと思っておりまして、具体的には3つの層があるんじゃないかなと思っておりまして、まず1つ目は奥さんへの感謝ですね。あの嘘がなければ今の自分はないんだ。ここで酒を飲むことは女房が3年間一人で背負ってきたあの覚悟を無駄にすることになる。飲まないことが勝五郎にできる女房への最大の感謝なんじゃないかな。私はそんな風に解釈しました。そして2つ目は今この瞬間を手放したくないというある種の祈りです。あの畳の匂い、ほうじ茶の温かさ、女房との穏やかな大晦日、42両失った喪失をこの男は骨の髄まで覚えてる。でも今度失ったら金だけじゃ済まない。女房との信頼関係、やっとの思いで立て直した暮らし、そして取り戻した自分自身、それが夢になるくらいだったら酒なんかいらないよと彼は思ったんじゃないかな。そして3つ目はもうあの頃の自分には戻らないという決意。たった今旧友に語りかけるかのように愛着のあったあのお酒をそれでもよそうと置く、あれほど親密だったものをあえて断ち切る、その一言の重さは直前の再会の描写があったからこそ伝わってくるんです。よそう、夢になるといけねえ。この一言に感謝と祈りと決意が込められている。冒頭に私は芝浜は究極のラブストーリーなんだと言いました。でもご覧の通り芝浜の話には愛という言葉は出てきません。しかしいかがでしょうか、ここまでの話を聞くと全部愛の話に聞こえてきませんか。話の全てが愛でできている。奥さんが夫の才能を信じて嘘をついたこと、大家さんが42両を猫ばばせず誠実に届けたこと、そして戻ってきたお金を3年間黙って守り続けたこと、家の畳を張り替えて縁起物の福茶を入れて、まあ飯食った後のほうじ茶の軽さったらたまんないよななんて言いながら笑い合えるということ、除夜の鐘を聞いて108つとつぶやけば108つと帰ってくること、そしてあれほど愛着のあったお酒をよそうと言って置いたこと、全部愛という言葉を使わずに愛を描いていますよね。芝浜の原型は幕末から明治にかけて活躍した三遊亭圓朝の三代話にあると言われていて、少なくとも10世紀の頃には演じられていたという記録があるそうです。それから現在まで数えきれないほどたくさんの話し家さんたちがこの演目を語り継いできたわけであります。なぜ語り継いできたのか、それはこの話の中に私たち日本人が知っているはずの何かが凝縮されているからではないかなと思った次第です。すなわち人を愛するとはどういうことか、人を信じるとはどういうことか、人間が変わるとはどういうことか、それを堅苦しい説教ではなくて畳やほうじ茶や除夜の鐘で伝える、この静かで繊細な技法を先人たちは何百年もかけて磨き続けてきた。日本文化って本当に美しいですよね。やっぱりこの時代に一番必要なものがこの一席の中に詰まっているんじゃないかなと私は思いました。今日もご視聴ありがとうございました。インドの夕焼けを君と見たい、初めから終わりまで悲しみ